やかしだ。
長野みなとです。
無限まやかしとは映画やドラマや漫画や小説などのフィクション、すなわちまやかしを無限に貪り続けている私たち2人がそれらの感想や考察を述べていくラジオでございます。
もーす。
オッペンハイマー、
はい、
5本目
です
でございます。
あららら、
ね、余裕だって3時間あるからね、元がね。
そうですよ、もう3時間まではもう全然です。
全然余裕だって。我々って1時間のドラマについて普段3時間やってるから、
うん、そうですね。
オッペンハイマーに関してはこれ計算上ね、恐ろしいことが起こるんですが、
うん、
あの9時間できるっていう計算上はね。理論物理上はね。
理論物理。
そうなってきますけど。
バカ計算。バカ計算。
文系がバレる。どっちかっていうと、ジエンタトロク側ですからね、我々。
そうですね。
はい、思想犯側ですからね。
思想犯とか言っちゃ危ないよ。
あのシーン俺もっと広げてほしかったんだよね。
ああ、そう？
うん。
どこ
サンスクリット語のさ、あれ読んでる
ってとかさ。ああ、あれね、我はしなり。
そう。あと、フロイトとかさ、うん、資本論とかの話をさ、
あ
してくれるところがさ、
うん、
本当にちょっとじゃないですか。オペハイマーは、その話もできたんですよそして、みたいな話で次行っちゃうから。いや、もうちょっとその話してよ、みたいな。
それ、文系だからでしょ俺だってちょっと思ったよ。
そうなんだけど。あ、そう、ね。で、そこで言うと、ちょっと言わして、ローランが、
うん、
オッペンハイマーをちょっと接待してるんじゃないか説、僕ちょっとちょいちょい言ってるじゃないですか。
なんなのそれも。
それは、いやでも本当にあって、
ああ
革命みたいな話するときに、
ああ、
みんな革命家じゃないか、みたいな。ピカソだって、うん、マルクスだって、うん、フロイトだって、ストラヴィンスキーだって、
はいはいはい、
で、オッペンハイマーが言うんですよね、確
かに。はいはいはい、
で、日本語字幕だと、ストラヴィンスキーだけ落とされてるんですよ。
俺も気になってた、それ。
そう、
うん。
多分ね、字数が多いからなんですよ。1回で入りきれない。
まあそうだね、字幕はね。
日本での知名度っていうのもまああるのかな。
そうね。
っていう感じはするんですけど、なんかそんなさ、20世紀のさ、思想界、経済、心理学、絵画、音楽の巨匠とバンバンバンバンって並べてるわけですよね。
うん、
で、アインシュタインとのツーショットめちゃくちゃやってるわけですよね。うん、で、まああとはエリオットの、アレチ
はいはいはい、
っていう小説を読んでますよってこう映すところとか、
はいはいはい、
あれもまあ20世紀の画期的な小説なんですけど、
あそうなんだ
とか、あとピカソの絵を見てるシーンがあるじゃないですか。
ある。うん、
あれ、あのタイミングで描かれてない絵なんですよ。
ああ、そうなんだ。
そう。なんか、戻って、オッペンハイマーがアメリカで、2つの学校の教授を始めて1年後にピカソが描いた作品なんで、あのタイミングであそこで見てるのありえないんですけど。
は
あ。でも、椅子に座って、腕を組んで、椅子に座ってる女みたいな絵ですよね。
うんうんうん、
で、あれは、ピカソの愛人で、自殺だったかな、悲劇的に死んでしまった人なんですよ。
うん、
だから、
そうそうそう、
ジーン・タトロクと重ねてるんですよ。
はいはいはい。
とかもあったりして、なんかね、やたらとね、その20世紀の偉人とオッペンハイマーを重ねるところがあるんですよ。
ああ、なるほど。
っていうのは、ちょっと気になってはいた。なんか、広い、なんていうのかな、結構暴いちゃうから、
ああ。
ごめんね、みたいな、その、三段、辻褄を合わせるために、
その。それはでもね、俺ね、あ、そうだとしても、うん、あんで、ね、序盤だから聞いてると思うよ。
あ、
その描写全部序盤じゃん。
全部序盤、ね、
つまりね、振りに使ってんだよ。
ああ、確かに、そっか、うん、でもそうだな。
うん。この人は革命家だよって見せといて、
確かにな。
いや、全然、むしろ逆の革命を起こしちゃったんですよっていう。
確かに、前半のワクワクに使って、
そうそうそう。
後半やっぱその、ストローズごときに恨まれる卑小なやつとして、
そうそうそう。
こう、しぼんでいきますもんね。
そう、しぼんでいってあげくやったことは、その世界の滅びのスイッチを押してしまったことっていう。
確かにな。
うん、って感じはしたけどね。
確かに、やっぱこの男の一大着物、
うん、
で、基本的にしょうもない方向に入っていくじゃないですか。
うん、
だからロレンスもそうだし、
うん、
市民権もそうだし、まあ我々の世代で言うと、ウルフ・ウォール・ストリートとかって、前半はすごい、うわ、悪ぅみたいな感じで面白いけど、
うん、
後半、どんどんビターにちょっとつまんなくなっていくじゃないですか。
うんうん、
で、その味が好きっていうのもまああるんだけど、
うんうん、
なんかそこですよね。その前半のワクワクの巨色として、
うん、
20世紀の偉人の名前めちゃめちゃ使ってるみたいな。
な気がするけどね。
確かに、あ、それなんか、
うん、
その視点なかった僕。
うん、
あの、偉人映画のあるあるですね。
そうだと思うよ。
前半は接待して、
そうそうそう。
後半、すみません、裸にさせていただきます、みたいな、
うん。
確かにな、それは結構流儀かもしれない。
その山登って下るみたいな、うんうんうん、それがもう、ある種のフォーマットだから。
バビロンとかも完全にそうです
もん、ね。もうバビロンって完全にそうだもんね。
確かにな。
いや、そうなんだ。
それはあったわ。で、何の話だっけ？
キャラの話なんですよ。
あ、そう、キャラクターの話だ、そうだ。
僕やっぱ、ノーラン映画って、
うん、
キャラの上手さあると思うんですよ。
あ、そう？
キャラの立て方が非常に上手い。
え、ノーラン映画の魅力的なキャラの立て方って何ですか、例えば。
あのね、もう、これはもうシンプルで、
はい、
あの二次創作される。
ああ
洋画のキャラで二次創作されるくらい、なんか行間があって、想像させて魅力的で、
なるほど。
っていうキャラクターは、生み出せる人はなかなかいない。
妄想の余地余白が結構あるってことですか？
妄想の余地余白があった上で、うん、あの、好きになっちゃうってこと。
なんかね、俺それは結構感じたのは、
うん、
テネットではすごい感じたんですよ。
はいはいはい、はい。
テネットってなんか ニールが実はこうなんじゃないかとかっていうのを結構みんなすごいやってたけど、
う
ん、他の作品でありましたっけ？そんなあった？
だってインセプションのあのチーム感とかいいじゃない。
インセプションでその二次創作なんてそんなありました？
いや、あったよ。あれ、あの、トム・ハーディとかめっちゃ人気者ですよ。
あ、そうか、そうか。
そうですよ。あの、ジョゼフ・ゴードン・レビットとかさ、あれで女性ファンめっちゃ増えたくらいですよ。
まあ、そうか。
インセプションなんか。
そうか、そうか。なんか俺はそもそも、ノーラン自体が、二次創作クリエイター的な側面が、前半のキャリアは結構あるので。
あるよね。それはわかるよ。
あの、僕はプレステージがすごい好きなんですけど。
うんうんうん、
あと、まあ、バットマンも完全にそうじゃないですか。
はいはいはい。
なので、そこまでは二次創作される余地は結構少なかったと思うんですよね。
ああ、なるほどね。
だから、前期後期で分けると後期の方が、どっちかっていうとノーランのオリジナリティがある時の方が、二次創作されやすいのかな。
まあね。
うん、とは思っている。で、うん、それと比べるとじゃあ今回はどうですか？オッペンハイマーはどうですか？
今回上手かったのは、はい、その、キャラ立て、
うんうんうん、
キャラを魅力的にするっていう能力を、
うんうん、
あえて、
うん、
あの、下から上に上げるに使って、
うん、
ギリ0からマイナス1に維持してるって思ったの。
それはその数字は何？好感度？
好感度。
ああ、なるほどね。
わかる？
え、誰とか？例えば誰とか？
もうみんな
全員基本そう。
もうなんかさ、素で描いたら多分、あの、割と、
うん、
俺ね、ストローズとかすごい上手いなと思って。
はい、ロバート・ダウニー・ジュニアね。
そう、ストローズとか、もっと大嫌いになりそうなもんなんだけど。
確かにさ。
なんかさ、何度も見てさ、
うん、
なんかむしろさ、いや、なんかちょっとわかるよみたいなくらいの気持ちにさえさせるじゃない。
雑魚すぎるもんね。
いや、そうそう、だからその、すぎるってとこがポイントでさ、
うんうんうんうん、
なんかこう、いや、ちっさって思うんだけど、
うんうんうん、
でもなんか全体を見ると、そのこう、ただ小さいだけの人間にも見えないというか、
うんうんうん、
なんかあの、まあ、よくある、例えば、出来の悪いアメコミ映画に出てくる、
うん、
なんか敵とは、ちょっと違うと思うのよ、やっぱ。
そうだね、
うん。
あとはさ、その、ストローズってさ、調べるとさ、結構普通にすごい人じゃないですか。
あ、そうなんだよ。
あの、叩き上げで、
うん、
ちゃんとね、人工家としてめっちゃ売れて、みたいな。
そうそうそう。
あんな雑魚として描くような人じゃないのに、
でも、実際さ、
うん、
そんなに雑魚って印象になってるだけで、
うんうんうん、
その自分の気持ちを吐露する瞬間までは、
うん、
そんなでもないっていう。
まあね。
あとなんかね、
うん、
ちゃんとね、まあ、ちゃんといい人なのよ。
うんうんうん、
あの、その、なんか、誠実
な。あ、そうそうそうそう。そうあのオッピーにさ、オッペンハイマーにさ、うん、その無視とかされるまではさ、うん、オッペンハイマーに結構礼儀正しいですよね。
あ、そうそうそうそう。なんかそういうところとかも含めて、うんうんうん、その、やっぱ俺はあの、ノーラン監督って、
うん、
その、キャラクターメイクがすごい上手い人だなって思ってたの。
あ、そうか。
うん、
あの、それって世間の評価とは違う気がするんだよな。
あ、そうかな。
やっぱあのね。あ、でもキャラクターメイクっていうのと、その人間描写。
ああ。
で、なんか違うと思うんですよ。
ね、多分わかる。うん、その人間描写がとか、
うんうん、
ドラマがみたいなことでしょ、
うんうん
う
ん
う
ん、
そういうのを言う人、いるけど、うんうんうん、まあわかるけど。まあ、
キャラとしてってことね。キャラとして楽しいキャラっていうか、
そうね。
引っかかりがあるキャラなのか、人間ドラマとして描き込まれてるのか、っていうことで評価軸が違うと思うんですよね、世間の。
まあ、あと俺もう、ちょっと一瞬脱線するけど、はいはいはい、俺、あの、
ノーランファンとして。
ノーランファンとして言いたいのが、はいはいはい、あの、まず、
うん、
ノーランの映画について、
うん、
と、
はい、
同列に扱うとしたら、
はい、
俺もっとなんかこうあの、同じ興行収入の映画だと思ってんの。なのに、ノーラン映画が比べられる対象って、
うん、
なんかアカデミー賞とか取る、
うん、
あの、作家性の強い興行収入はそんなにいかなかった作品と、比べて人間描写が甘いとか言われてる感じがするの。俺、ノーランの映画と比べるんだったら、
うん、
トランスフォーマーとかだと思ってんの。
それはね、俺ね、一個あって。
何？
それはノーラン自身も悪いよ。だって、リアリティで撮ってんだもん。
で、俺そこについて一個、
うん、
持論があって、
うんうん、
それは何かっていうと、
うん、
あの、 スピルバーグってすごくうまいと思うのは、あの、あまりにも多いフィルモグラフィーの中で、真面目なやつっていうのと、バカっていうので、パキーって分けてるんだよね、はいはいはい。で、スピルバーグのファンもそれ分かってるから、あ、今回はバカだなって思ったのには、一切突っ込まないじゃん。
で、ノーランそれできないね。
で、できないんじゃなくて、俺、一緒にした上で、
はいはいはい、
それで本来だったらヒットしないようなものを大ヒットさせてることがノーランのすごいところだと思ってるの。
確かに。
だってさ、
そうだね、
オッペンハイマーのこんな題材の映画を世界中の人が見てるなんて状況、あったそんなにっていう。
まあ、そうだね。
そこなのよ。で、テネットも。
実際ね、電気映画として歴代興行収入1位
でしょ？でしょ？で、
ボヘミアン・ラプソディ抜いてるからね。
でしょ？ボヘミアン・ラプソディ抜いてんの、ね、で、ボヘミアン・ラプソディなんてさ、それ歌の力があるんだったからさ、
コンサートとして見に行ってる人たちを差し引いたらもう圧勝みたいな感じ
でしょ？で、それでさ、あとテネットだってさ、ゴリッゴリのさ、わけわかんない話ってさ、
ハード SF ですよね。
でしょ？ハード SF なんて、全然ヒットしないジャンルの筆頭なのに、めちゃくちゃいろんな人が見てるわけじゃん。これが俺、ノーランのすごいところだと思ってるの。
そうだね。
だから、そういう目で見たときに、その比べる対象は、俺は、それこそ、なんていうか、ほんと、トランスフォーマーとかと比べ、はいはい、
スコセッシとかと比べんのよって
話、ね。そういうこと、そういうこと、そうそうそう、はいはいはい、スコセッシとか、そういう作品じゃないんだよっていう、そもそも。
確かにそうなんだよな、
って思うから、
そこが面白いっていうかね、その、なんていうのかな、その、なんか、その、その回転寿司行ったら、一貫だけめちゃくちゃうまい、なんか、何この創作料理みたいなのが出てきたみたいな。
ちょっとわかるな。
思った店じゃないところで意外なものが出てきた時めっちゃうまく感じるじゃんみたいな。
そうそうそう。
ことをめっちゃやってるから、無自覚に。
そう。で、それを、あの本当に、これはやっぱりあの、その銀座の何々と比べると、とか言い出す人に、
いやいや、回転寿司で出してるからうまいのよ。
そうそうそう。だって、お前今、これ1000円で食ってんだぞ、みたいな。お前その3万の寿司と、
そうそうそう。
お前比べて偉そうなこと言ってんじゃねえよ、みたいな。そもそもお前3万の寿司食ったことあんの？みたいな。
そうね。
なんかそういうこと言いたくなる時はある。
とか、あの、美味しんぼで、山岡が、そのみんなが着物着て座ってるところで、一人だけボロボロのスーツで来て、なんかファーストフードみたいに出したりするときあるじゃないですか。
ある、あの、カツオに、あの、マヨネーズだって
言
って。
あ、そうそう、あ、それ名シーン。マヨネーズが一番合うんだよ、みたいな。わさび醤油よりマヨネーズが合うんだよ、みたいなことかましてくるときの感じが、俺、ノーランの、なんか、ポジションに似てる気がしてて。
わかるよ。
そう、だからそこの、空間っていうかその立て付けにそぐわないもの出してるからおもろいじゃんは絶対あるんだよね。だから批評するときにそこを外すのは本当はずるいんだよね。
俺は思って
る。あ、それはね、言うべきだった。
そうだと思う。
言うべきだったけど俺言ってこなかったな。分かっててそこ批判してきたな、ちょっと。
だからここで言おうよ。
いや、分かる分かる。めっちゃ分かる。
そういう意味で言うと、俺はもうその、インセプションとかは、そういうその、なんか、こう、洗練された映画っていうのよりも比べるんだったら、はいはいはい、トランスフォーマーとかアベンジャーズとかと同列のものだと思ってるから、
かね、
そういう、こう、横並びで考えると、俺はキャラクターメイキングすごい上手いと思うし、っていう意味で言うと、その、キャラメイキングが上手いって、これね、言い換えるとね、好感度コントロールが上手いとも言えんのよ。
なるほど。
やっぱキャラクターってさ、やっぱあの、どこを見せてどこを見せないかだったりするし、あと、愛されなきゃいけないって考えると、その好感度をどういうところに持っていくかみたいなところなんだけど、今回のオッペンハイマーでは、あの、あんまり過剰に魅力的に見せようとしてる人があんまいない。
いやー、ほぼいないよね。
ほぼいないよね。
あの、イジドル・ラビはちょっとね、よかったね。
でちょっとじゃん、ね、ラミマレック。あんなところにさ。
違う、
あ、じゃあ分かった。ごめんごめん。間違えた。あ、そうだよね。ラビね。あの、友達だよね。
友達。
イジドールラビは良かったね。
イジドールラビはね。でもね、歴史的にもちょっといいポジションなんだよね。
あ、そう
ね。
クエっつって。
そう、
あの体持たんぞ。
電車の中でオレンジ出してくるあいつですね。
あ、そうそうそうそうそう。
あいつはね、もともと結構原爆には反対するという。
あ、そうなんだ。
そう、かなり倫理的なポジションを取ってるやつなので、歴史的には結構ね、いいやつなんですけど、普通に。ただ、オッペンハイマーと仲いいから、マンハッタン計画には顧問として、正式には参加しないけど、間接的に参加するっていう、歴史的にもちょっといい役なんですよね。なんだけど、ああいう食べ物に絡むところとかはね、ちょっといいなってなるけど、それ以外はまあひどいもんですよね。
そうなんだよ。
嫌な点しか出てこないっていうか。
でもなんかみんなそうなんだけど、 なんか、こんなやついないよっていうふうに、
うんうんうん、
なんかただの悪役として切り捨てられない感じがあるというか。
向こう側の人としてね、出てくる人はすごく少ないし、うん、なんならトラウマンでさえちょっとその嫌なやつだけど、
うん、
ちょっと奥行きを感じるというか。
うまいんだよな。だから最初のさ、あのさ、うん、こう、迎え入れ方がすごいいい人っぽいじゃん。うん、
確かにね。
うん。
で、それで。だから大統領になれたんだろうなの。
ね。
なんか、なんていうのかな、全身掌握術みたいなのを感じるんだよな、うん。
で、それでさ、最後にさ、去り際にさ、あの弱虫を近づけるなって言うけどさ、うん、はい、
聞こえるように言う。
ね、あれも本当なのかね、あれ。
あれ本当です。
あ、本当なんだ。本当です。
ただ、聞こえるように言ったっていうのは脚色だと思う、俺は。
ああ、そうか、そうか、うん。でもさ、はい、あの、ふと見てみるとだよ、うん、あの、ハンカチ出してさ、
はいはいはい、
落とし、君が恨まれると思うかいって言って、
はいはいはい、
恨まれるのは落とした私だよって言うじゃん。
うん、
あれはでもさ、まあ、励ましてるよなって。
そうなんだよね。
思うのよ。
我々からするとどういう励ましって思うけど、
うん、
でも、あそこで出す言葉としては間違っちゃいないんだよね。
そう。
彼のポジションとしてはね。
そうなんだよ。なんかその、全員にそういうことを微妙に、
うん、
なチューニングでやっててさ、う
ん。素晴らしい政治屋さんですよ、あれは。
ねえ。
うん、描写としても正しいと思う。
うまいよね。で、うん、それが、あの、全キャラにやってる感じがする。ああ、
確かにね。そうなんだよな。
そうそうそう。なんか、いろんな人に、ただのね、うん、その、善悪、
うん、
その、を見せるとか、うん、あとその、なんか、なんていうのかな、こう、あの、両論兵器とかとも、ちょっと違うんだよね。
うん、嫌なやつはずっと嫌なやつではありますしね。
そうそうそう。でも、コントロールすることによって、
うん、
本当に大島さんがさ、そのさ、戦争っていうのは結局一人が黒幕とかじゃないからって言ってたけど、
うんうんうん、
それをやってる感じがしたの。
確かにね。
誰かが明確に悪いとか、うんうん、誰かのせいでっていう風にさせないために、うんうん、なんかみんなでも普通の人だよな、みたいな、
ね。みんないやいややってるよな、っていうのもあるしね、
う
ん。
そうそうそう。っていうのが、その、ノーラン的キャラクターメイクのうまさがそっちに使われてたなって思った。
確かに。なんか主人公がいっぱいいる世界観っていうか。う
ん、ああ、そんな感じかな。
一人一人が主体であるようにちゃんと見えるっていうところですね。うん、
だから結構驚異的だよ、これ、う
ん本当に。あんま見たことないね。
そうだね。うん、っていうのはあるな。俺さ、
うん、
ちょっと最後の最後のさ、
はいはいはい、
一口コラム的にさ、
おう、なんだ、
ちょっと問いたいのはさ、
おうおうおう、
俺さやっぱさっきその第2回くらいの時に話したけどさ、はいはいはい、原爆のシーンを入れるべきだったとか、
うん、
入れて欲しかったっていう感想すっごい多かったじゃん、
うんうん、ほぼそうだった。
あの心理ってさ、
うん、
何なんだろうっていう。
いや俺はねちょっとね、あもう感想ってっていうものがちょっと時代を、なんか役割を終えたんだなって思っていて。
なるほどね。なるほどとか言っちゃったけど悲しいな、
う
ん、なんか、
うん。そう、何回言っても話は通じないんですよ、なんか。いや、それは映画の感想ではなくて、その映画に対する要望っていうか、その、なんていうのかな。いや、それは次回作っていうか別の作品に対する企画書ですよねっていうか。
しかもさ、
うん、
その要望って、が出てくる心理って何なのって思うの。例えばね、
うんうんうん、
あのスパイクリーが俺だったら入れてたって言ってたのよ、
うんうん、
それはわかるじゃん。
スパイクリーはそういう監督だからね。
で、そう、そういうことなんだ。自分が作るならこうするでしょ、
うん、あの自分が作るときに思想をめっちゃ入れる人でもあるし、
う
ん、あの人の作品についてそういうことを言うことを芸風にしてきてる監督でもあるから、スパイクリーが言わなかったら逆に意味わかんないぐらい。
そうなんだよ、うん、だから俺作り手の人が、
うん、
俺だったら入れてた、
うん、
みたいに言うのは分かるの、う
ん、山崎さんのねとかもあります
よ
ね。
あ、そうそうそう、うん、それはただ単に、うん、まあ作家性だから、
うん、
作家性の表明。
それはむしろ言う世界の方が元気だと思う。
本当そうだと思うよ、うん、でも作りもしない人たちが入れるべきとか、
うん、
入れて欲しかったって、
うんうんうん、
その心理って何なんだろうって。
俺本当に身も蓋のないこと言っていいですか？
うん、
あの、それ言ってるほとんどの人は、うん、特にそう思ってないと思います。
わかる。
で、何かを言わなければいけない。
うん、
何か感想を言わないと馬鹿にされるっていう感覚から、
うん、
その誰かがどこかで言っていたものをうっすら覚えて、
うん、
あの、リツイートしているだけっていうのが、僕は結構会話としてやっぱ耐えられなくて、
うん、
うん、なんか自分の周りにはそういう人はあんまりいないんですけど、
うん、
なんかっていう話題になってますよねっていうことを、そういうのが恥ずかしいから自分の意見として言っちゃうみたいな、
うん、
いや本当にそう思ってるなら、じゃあさ 2,3 時間喋りましょうよ、途中で喋ることなくなるでしょあんたっていう感じはするんだけどね、
うん、ちょっとわかるよ、うん、なんかそれ言っとけばさ、
うん、そう、
それをさ 根っこから否定することってちょっと難しいんだよね。
うん、難しい。1、2時間かければできるけど。
うん、我々だって今1、2時間かけて、あれはなぜないことに意味があったかっていう話こと話してたけどさ。
で、一個のその意見は言えるけど、
うん、
スパッと、それ言えちゃうそれっぽい意見みたいなのが、意見として成立してないにもかかわらず、うん、一人歩きして力を持つっていうことはやっぱすごくあって。
うんうん、怖いよね。だってさ、うん、他の映画とか、
うん
他のジャンルのもので例えたらだよ、
うん、
キスシーン欲しかったとか、
うんうん、
あのアクションシーンもっと見たかったっていうのと、
うん、
俺は種類は同じだと思うの。
そうだね、
うん、でもそうじゃないじゃんあの、
うん、
明らかにその、うん、原爆の惨状っていうのは、うんうん、そうじゃないのに見た、だってそれ入れるべきだったってさ、
うん、
それって言い換えたら見たかったになるよっていう。
そうだね。
それってどういう心理なのって思うのよ。
そう。だから、それはすごくさ、浅い議論ではっきり言って。
うん、うん。
で、例えば、僕は、この映画についての日本人としてっていう感想とか、
うん、
まあ、あと、被爆二世としてとかっていう感想っていうのも、
うん、
まあ、よく見るんだけど、
うん、
それは、言うのは自由だと思う。
うん。
し、感情は自由だと思う。
うん。
し、そこから、これまでの話、
うん、
あの風化しそうになっていた原爆の記憶っていうのが、またこう特集されたりとか、
うん、
話題に上がったりとかするっていうのはとてもいいことだと思う、うん。っていうか、そのために作られたっていうのは映画の目的の一つではあるんだが、
うん、
残念ながらそれは映画の感想ではないと思うんですよね、
うんうんうん。
なので、いや、それは自分のプロフィールと一緒に語らないと、それを単体として映画の感想として発信するのは、やっぱりそれは映画の感想ではないと言われたらそれまでだと思うし、
うんうんうん、
だから、その自分もね別に自分の人生に引きつけてものを語るときはあるんだけど、
うん、
それは自分の感想プラス特殊な一個のコラムとしてそれこそね、
うん、
いうものであって、
うん、
でもっと言うとその部分と全体を区別することができなくなってる時代なのかなと思うこともあって、
うん、
原爆の実験のシーンがあるから不快だったのでこの映画はマイナスですっていう感想とかがなんか何百リツイートとかされてたりとか、あと、まあ、原爆についてのその京都はハネムーンで行ったからねっていうシーンがあったので最悪でした。最悪な映画ですっていうのを何百リツイートされてるのを見たんですけど、
やだね、え、
飛躍がすごいなっていうその、で、さっきのその原爆の投下のシーンがあればより戦争を描けているっていう、なぜかその直接の方程式があってしまう。原爆のシーンを描けば反省していることになるという方程式、うん、僕はそれすごく乱暴な方程式だと思っていて、うん、いや描き方甘かったらそれはそれでダメな表現になる可能性全然ありますけどねとも思うし、うん、想像できなかったというオッペンハイマーの限界を描いていますけどね、
うん、
とも思うわけですよね、
うん、
なんでその一つの何かを描いた描かなかったという表彰に対しては本当に大量の複数の理由があって、
うん、
それがどれが確定なのか、
うん、
でどこからが妄想なのかで、それを描いたら、じゃあ何がクリアされるのか。で、全部細分化して感想は本当は言わなきゃいけないんだけど、
うん、
まあそこまでできる能力も時間も余裕もみんなないんだなっていうことで、
うん、
その割には労力をかけなかった感想がアルゴリズムに乗っかって拡散されやすいっていうことに僕らはちょっと抗っていかなきゃいけないのかなとは思いますけど。
そうね、うん。だから俺もなんか一個考察した内容があるとすると、はいはい、その、あまりに多いなと思ったの。
うん、
あの描くべきだとかで、うん、そこには、
うん、
その大島さんが言ったように、
うん、
思ってない、
うん、
けど見たから言ったのもあると思うんだけど、うん、でもこんだけ大きくなるところってやっぱあのね被害者意識っていうのがあると思ってんのね。
そうだね。
で俺これがすごい怖いなと思ったの、
うんうん、
俺被害者意識って特権だと思ってんのね、
うんうんうん、
それどういうことあのまず被害者っていうのは何か被害を受けてるわけじゃん、うんうん、被害を受けたってことはゼロからマイナスになってるってことだから、うんうん、そのマイナスは、その本人に責任がないのである、ないんだから、
うんうん、
そのマイナスからゼロに、
うん、
要は、あの、補填されるべきである、
うんうんうん。
っていうのが、まあ、そりゃ、通常の考えというか、
はい、感覚ね。
感覚ないでしょ、うん、でもここにね、その、実際に被害を受けていない、
うん、
けれども被害者意識だけを手に入れた場合、
うん、
それは特権なんだよね。実際には被害を受けてないからゼロなんだけど、
うんうん、
被害者意識だけが入ることによって、
うんうん、
自分は補填される、
うんうん、
保障される、
うん、
ケアされるべきであるって気持ちだけが追加されるから、
うん、
つまりそれはゼロからプラスになれるってことなんだよ、うんうんうん、だから 実際に被害を受けていないのに、うん、被害者意識だけを手に入れる方法、
うん、
その一つが俺これだと思ったの、
うんうんうんうん、
自分は実際にその当事者じゃない、
うん、
その被害も自分自身は受けてない、
うん、あ、日本人としてみたいなことですよね。
日本人としてって言えば、
うんうんうん、
自分は実際には痛くも痒くもないのに、うん、被害者だという意識だけは手に入れて、うんうんうん、そして自分は保障されるべき、補填されるべき、ケアされるべきだという、
うん
う
ん、
その特権だけを得られる、うんうんうん、それが垣間見えちゃって。
そうね、だから特権っていうのは、うん、得てしまった人が逆に背負う十字架でもあるから、
うん、
その特権を持ってる人が語ることがダメだというわけではないんだけど、
うん、あ、しかもそうだよね、うん、で、あとなんなら俺は本当に別に被害を受けた人が、
はい、
いや、マイナスになった人がゼロに戻るは、別に特権じゃないと思ってるの。
だから難しいよね。うん、だから芝生二世としてこの作品を見たのはっていう感想は、僕はすごく結構貴重だと思って。
俺もそういうのは見たし。
見ちゃうんですけど、うん、日本人としてはさすがに主語でかすぎるかなって思う時があって。
そう。
だから。っていうのは、だってノーランって原爆落とした人じゃねえからなっていう。
そうなんだよ。
その、アメリカが一個の塊だと思ってるってことだよねっていう。日本が一個の塊だと思ってるってことは。
うん、
っていう時代に俺はもう生きてないから。なんか日本人で話通じない人よりアメリカ人で話通じる人の方が俺話通じるからね、はっきり言って。
なるほどね。
って思っちゃうから、日本がっていうのは俺はちょっともうわからないなってなっちゃうかな。
そうだよね。その当事者の国としてみたいなんじゃないけどさ。
うん、幼い頃から私の言読んできた読者としてっていう主語ならわかりますよ。
まだね。
うん。うん、でも日本人という塊に俺自体があんまりこう思い入れがもうあんまないから、
うん、あとなんかこれもう本当に嫌な話だけど、
はい、
俺はそのじゃあさ、うん、それを二度と起こさないため、
うん、
その原爆が二度と落ちる世界にしないために、うん、あなたって何やったのって思っちゃうの。
そうね、うん、あと逆にさ、じゃあ日本人が主語になる加害のものに関してっていうのはどういう発信してるんですかって思っちゃうけどね。
思っちゃうよ。だって、うん、俺は、そのノーラン監督が、明確に、核反対っていう映画を作って、それが世界中で見られてるっていう時点で、本当にすごいことだと思うの。
そうだよね。そのレベルでの前進っていうのは、すごく映画表現においてもとてつもない前進だっていうのは、まず大前提評価した上でじゃないと、アンフェアだと思うし。
そうそう、そういうこと。だから、言うなとか思うなとは思わないけど、でも、なんか、じゃあ、あなたはそうやって、
うん、
その、いや、入れるべきだった、とか、
うん、
入れて欲しかった、とか言うんであれば、うん、じゃあ自分は帰り見てどうですかというか。
そうね。だから、それってさ、なんか、その暴論を言える人がいるんだとするならね、
うん、
いるなら、俺は塚本慎也さんとかは言っていいと思うんだよね。
ああ、わかるよ。
でも、それってスパイクリーが言っていいのとあんまり理由変わんないんだけど。
そう、理由変わんない。ほんとそうなのよ。だから、それは作家の、うん、作家性の話にもなるし。
ね、でも、そのアジア、日本人がさ、日本軍がさ、うん、海外においてさ、うん、外国の人に対してどんな狼藉を働いてきたかをさ、
そうよ。
慰安婦の映画とか撮ったんすか、じゃあ、あなた。
うん、
って、その、入れて欲しかった派の人には思っちゃうんだよね、
う
ん。
で、そういうの見てどういう気持ちになるんですか、というか。
うんうんうんうん、
って風に思っちゃうんだよな。
そうなんだよね。だからすごくアンフェアだなって印象っすね。そういう、なんか、一言でそれを感想とするのは。
うん、そうね。俺も、アンフェアだなとも思うし、うん、なんか結局俺は、
うん、
そういう気持ちが、
うん、
究極だよ、
うん、
究極のそういう気持ちが原爆を落としてませんか、
はいはいはい、みたいな、いやーそうだね、
風に思うよ。だってさ、うん、あの実際描かれてたじゃん、
うん、
あの人たちなんかさ、あの東京大空襲のでいっぱい人が死んだことについて全然国民から反対がなかったみたいなこととかもそうだし、
うんうんうん、
でなんか日本人をものすごい敵だって思って、落とすことでうわーって盛り上がってたっていう、それと何が違うんだろうって思うの。その自分たちが受けてもないその被害について、被害者意識でとか、あとそのもっと罪を知るべきだみたいな、それってさ、そのさ、向こう加害者だって言いたいってことじゃん。私たちが被害者で、お前たちが加害者だってことを知ってくれっていう、知れっていうことを言ってるのに近いじゃん、うん、それってさ、もうか完全に戦争の入り口なんだよ。
これさ、ちょっとさ、雑談につなげましょうか。もう一本いけるわ。
じゃあ雑談、次は雑談会ですかね。
雑談会に続きます
けど。そうですね。じゃあ今回、オッペンハイマーとしては。オッペンハイマー
会はちょっと5本でちょっと一旦クローズします
ね。そうですね。はい。
ちょっとまたなんかね、 あの配信のタイミングとかで、
はい、
追加することとかあったら出そうかなっていう感じになるかな、はい、でも2人がね相当こう熱を持った映画であるっていうのは、
うん、そうだね、
結構久しぶりの、
そうですね、
ゲナゾぶりのことなので、
いや本当に素晴らしかった、
よかった、
俺はもう大好き、
なので、まあ、まとめると、うん、一発目の体験はぜひ何らかの形で映画館で、うん、っていうぐらいですかね、我々としては、
うんうんうんうん、でこれ聞いて、うん、見てなんか面白さが損なわれるってことはないと思うけどね、
あ、ないと思います、うん、僕は情報は入れれば入れるほど面白いと思うけど、なるべく早く1回目の自分の体験を普通にした方がいいと思う、
そうだね、
感じかな、うん、で見られる人は繰り返し見れば見るほどだんだん良さが分かってくるタイプの映画だと思うので、ぜひともよろしくお願いします、
はい、
日本でもちゃんとした形でこの映画を歴史に残そうぜっていう運動をしてるつもりです、
それはちょっと分かるかも、
うん、嘘感想が多すぎる、
はい、
はい、雑談会に続きます
初めてのパターンですけど
ありがとうございました、
高野湊でした、ありがとうございました